的心理 information。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、消費生活センターの相談員さんに前半で分かりやすく解説していただきます。そして後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の米谷さんに、ホームページ用のエステ契約にご注意、これについてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではちょっと事例をご紹介いただいてますので、私からご紹介していきたいと思います。
はい。
A 店のネット広告を見て、1回980円の顔脱毛に出向きました。施術後、担当者から、今日契約したら3回で3万円の施術が 10% 割引の上、施術をあと3回追加しますよと言われました。そして支払いは一括でもいいし、頭金だけ払って、残額はその都度払ってもらえばいいですよと勧誘されたので、頭金5000円を払って、残額は施術の都度支払う契約をしてきました。帰りに友達に話をすると、もっといい内容の脱毛店があると言われたので、友達が勧める店と契約をしました。別にもう一つしたということですね、
うん、
で A 店には自分でクーリングオフ通知を書いて送りました。数日後、指定口座に5000円の頭金が返金されていると思って記帳しに行ったが、入金されていませんでした。そして A 店に電話で事情を伝えると、これはクーリングオフはできませんのでお金は返せませんと返事がありました。本当にクーリングオフができないんでしょうか、支払った5000円はもう返ってこないんでしょうかという、割とちょっとクーリングオフとかいろいろご存知のような感じなんですけど、はい、いかがでしょうか。
はい、そうですね、今回はクーリングオフ、特定商取引法における特定継続的義務提供という規定に当たるんですけど、
はい、
今回はそこには当たらないということで、クーリングオフも中途解約もできないということで、はい、受け取った契約書に、ね、どう記載されているかをよく読んで交渉してくださいという回答に至ったんです。
あ、そうですか、はい、今ちょっと難しい言葉が出てきましたね。特定継続的役務提供、
はい、
これ何ですか。
これは特定商取引法という法律があって、まあ、訪問販売とか通信販売、ここでもよくお話しするんですけど、はいはい、そういったものを規定している中にあるんですけれども、うん、はい、長期間にわたって継続的に受けるサービスとか役務を、はい、の契約のことなんですけれども、はい、こういったものって実際にサービスを受けてみないと、まあ、十分な効果があるかどうか、うん、自分に合ってるかどうかわからないという判断がすごい難しいんですよね。
そうですね。
で、まあ、長期的に契約するということでトラブルも多いということがあって規定されてて、はいはい、特にこのなんか7つのサービスについて規定があります。
あ、そうなんですか、
はい、例えば、はい、エステティックと、
今回の場合はそれになりますね。
そう、今回の場合これなんですけど、はい、エステと一定の美容医療、この2つに関しては、はい、契約期間が1ヶ月を超えて、はい、契約金額が5万円を超えるものがこの規定に当たります。
条件があるわけですね。
そうです、
1ヶ月超えて金額が5万円以上の契約、
はい、そしてあと、学習塾、家庭教師、はい、語学教室、はい、パソコン教室、はい、結婚相手紹介サービス、これらは契約が2ヶ月を超える期間、
はい、
で契約金額が5万円を超えるもの、
はい、
これら7つに関してこの特定継続的役務提供というものでいろんな規定があるんですね、
はいはい、そうすると今回は本来ならエステが入っているので、いわゆるこの提供に当てはまるはずだけど、金額を比べると
5
万円以上じゃなかったですね。
そうなんですね。
なるほど。
3万円で3回ということで、はい、契約期間もまあ1ヶ月以内ということで、当てはまらなかったということなんですね。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。
それがまずは今回のご相談の事例に、事例の結論にはなるんですけども、はい、じゃあもう少しちょっとこの特定継続的役務提供、
はい、
この契約について詳しく教えていただけますか。
はい、この場合必ず法律では書面を交付しなければいけな い, っていう
書面、
はいはい、それも2種類あるんですね。
2種類、
はい、契約する前の、どういった契約でこの人は契約するのかっていうことを書いた概要書面というもの、
はいはいはい、
それと 契約したらすぐその契約内容を書いた契約年月日とか契約内容とかそういったものを書いた契約書面、この2つを、交付しないといけないということになっているんですね。
その概要書面、ちょっとこれもまた難しい言葉です。ご紹介ください。
は
い、
概要書面っていうのは、うん、その契約がどういったものかということで、はい、まあ、エステティックサロンの名前とか、はい、施術の内容とか、はい、関連商品がどんなんとか、代金とか支払い時期とか、まあ、そういったものについて、クーリングオフとかちょっと解約について書いてあるものが概要書面なんですね。
あ、そうですか。
でその契約書面っていうのが、うん、はい、それプラス、はい、契約年月日を必ず書いとかないといけない。
あ、はい、
でこの契約年月日を必ず書いた書面を受け取って8日以内にクーリングオフができるということがあるんですね。
あ、なるほどね。はい、じゃあ改めてちょっとこのクーリングオフご紹介ください。
はい、この契約書面を、契約の内容を書いた書面を受け取った日を含めて8日以内で、うん、あ、やっぱりちょっと私に合わないかなとかいうふうに思ったら、うん、まあ、解除することができるので、
はい、
書面、あのはがきとか、はい、そういったもので自分の契約解除通知っていうことを書いてもらって両面コピーをして、特定記録郵便で出してもらうということになるんですね、クーリングオフの場合、はい、
ね、この契約を含めて8日以内ってこう数えるのがややこしかったら同じ曜日までと思ってたらね、そうです、それだと覚えやすいの で、はい、
そうです、月曜日に契約したら次の月曜日まで
がもうリミットということで、はいはい、そのように皆さんねぜひ覚えておいてほしいですね、
はい、
それから中途解約、このあたりもちょっとご紹介ください。
そうですね、よくエステの契約だったら1年2年っていうスパンの契約多いと思うんですよね。
長いですね。
そういった中で契約してると、やっぱり途中で合わないかなとか、あと状況が変わるっていうことがよく相談であるんですけれども、
はい、ね、肌が荒れてきたりしても続けられなくなる場合もありますよね。
そうですね、学生の時に契約して就職して通えなくなったとか、あと結婚して遠くに行くから通えなくなったとか、
ありますね、
そういったいろんな自分が想像しなかったような事態に陥るっていうことがやっぱりあると思うんで、
はい、
そういった時にその中途解約ができるかどうかっていうことがとても重要になってくるんですね。
そうですね。
でこの中途解約について、まあ、特定継続的義務提供の場合はできます、はい、ので、まあ、クーリングオフ期間を過ぎても中途解約ができるので、うん、諦めずにご相談いただいたらと思いますし、清算の方法についてもちゃんと法律で規定があるんですね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、もしサービスを提供されていたりすると、その受けた施術の相当額と、はい、で法律で定められた上限以内で業者が定めたキャンセル料っていうのがあるので、
はい、うん、
それを足したものを、金額から引いた後残を返してもらうっていうちゃんと計算式がありますので、ちょっと解約しようと思った時に分からなかったらまたセンターの方にご相談いただいたらと思うんです、
はい、でこういう時期は皆さん今春ですごく張り切ってね新しい生活しようと思ってこういう動きをされる方もあると思いますけども、やっぱり若い方々はなかなか契約に慣れてないので、この事例のようにお友達からもっと安いとかあるやったら、そっちとするわ、向こうはクーリングオフしたらいいわって思いがちですけど、
そうなんです、けれどもね、そのやっぱり規定っていうものがあるので、はい、ただね、よく訪問販売とかだったらお家に来てってよくねここでもお話ししてたけれども、特定継続的役務エステなんかお店に自分から行っても全部クーリングオフもちょっと解約もできるので、はい、そこは
条件があるっていうのはちょっと覚えとかないとね。
そうなんです。
1ヶ月を越して5万円以上の契約についてってことですからね、
はい、エステと美容医療って言われるものに関しては1ヶ月以上の5万円を超えるもの、はい、それ以外は2ヶ月を超えて、まあ、5万円以上のものですね、
はい、だからできたらお友達の誘いに乗る前にちょっとご相談いただいたら、
ね、
ということですよね。
そうですね、
でこれは女性に限ったものではないですか。
そうですね、最近相談ご相談でも、男性からのご相談もエステに関しては脱毛、ヒゲ脱毛とかいろんな脱毛について、はい、ご相談ありますの で、これからまたちょうどねエステみんな半袖になっていく時期なんで、
本当だそうですね、
契約される方も増えてくると思うんですけど、やっぱりトラブル金額もねそこそこ高いので、
そうですよね、
トラブルならないようによく書面読んで、ね、いろんな知識を身につけて、まして、ね、18歳から今月から
成人になり
ましたんで、はい、ご気をつけください、
はい、で気になったという方はぜひお早めに ご相談いただきたいということで、
そうですね、
はい、あのお電話、それから場所はキッピンモールの6階にありますけど、お電話番号よかったらご紹介ください。
079-559-5059 です。
もう一度お願いします。
079-559-5059です。
はい、月曜から金曜と、それから第2第4土曜日、はい、こちらお電話で朝10時からですか。
はい、朝10時から夕方17時までです。
はい、夕方の5時まで受けてくださいますから、はい、まずはとりあえず早めにご相談ということが一番いいですね。
そうですね。
はい、どうもありがとうございました。まずは前半では消費生活センター相談員の米谷さんに、エステ契約ホームページ用のこちらのエステ契約にご注意というお話を詳しく教えていただきました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今もお話の中ありましたように、あの消費者を守る方法としてのクーリングオフというのがありますけども、なんとなく中途半端に覚えていたら、あの自分で早合点してかえって困った事態に陥るかもしれませんのでね、二重に契約をする場合は早めにまず契約する前にご相談になってください。電話番号もう一度申し上げましょう。 559-5059559-5059、そして直接お話しされたい方はキッピーモール6階の方にお出かけください。さて、それでは後半はまちづくり協同センター消費生活ご担当の小寺さんにお入りいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、ご相談内容が、はい、新しいお部屋で新生活、賃貸借契約を理解してトラブルを防ごうという、またこちらもちょっと難しい、はい、内容になってますね。はい、詳しく教えてください。はい、
住宅の賃貸借に関する消費者トラブルは、はい、10歳から20歳代 の、はい、若者にも見られます。はい、特に親元を離れた新しい生活を始める際には、賃貸借の契約をすることが非常に多くなり、
ね、
トラブルにならないように注意することが必要になってきます。はい、全国の消費生活センターには賃貸借契約に関して相談が多く寄せられております。
やっぱりそうですか。
はい、でまた今年2022年4月1日からはですね、18歳になれば一人で契約できるようになりました。
でしたね。
はい、で原則として一方的に契約をやめることはできないので、
はい、
契約するかどうか、慎重に考えることが必要になってきます。はい、そこで今回新生活が始まることの多い、4月に見られる、事例とアドバイスについてご紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと知ってるだけで随分違ってきますからね。はい、じゃあ事例を今日2ついただいております。原稿からご紹介していきます。1つ目の事例です。娘が賃貸マンションを借りることになり、営業所に出向いて娘が契約書にサインをして、私が保証契約書にサインをして、仲介手数料、敷金、これは家賃の1ヶ月分を含む、およそ18万円を支払いました。その後娘が体調を崩して入居できなくなったため、仲介業者に解約を申し出たところ、契約は成立しています。受け取った金額のうち、清掃費用2万円だけ返還します。その他は返金できませんと言われました。契約内容には、契約書には解約の時の違約金として家賃1ヶ月分と書かれていました。鍵も受け取っていないのに支払ったお金がほとんど返ってこない、自己都合であることは分かっていますが、なんとかならないでしょうかというご相談です。そしてもう一つの事例です。2年間住んでいた賃貸マンションを退去した後、貸信主からハウスクリーニング費用やクロス、そして天井の張り替え費用、エアコン清浄費用、洗うお費用ですね、それからお風呂の鏡の鱗取りなど、合計17万円もの原状回復費用を請求されました。契約の時に敷金、礼金はなく、家賃はおよそ12万円で、契約書に原状回復に関する特約もありませんでした。普通に掃除はしており、タバコは吸っていないし、ペットも飼っていません。クロスは細かい傷があるため修復すると言いますが、家具を置いた際についたもので、高額な請求に納得できませんって、どちらもね、ちょっとなかなか納得できない内容で高額なんですが、いかがでしょうか。アドバイスお願いします。
は
い、
一つ目といたしまして、賃貸物件の契約時には、貸し主が例えば大家や仲介業者から、はい、重要事項、説明書 と、まあ、賃貸契約書を渡されます、
はい、
契約をした後で、まあ、貸主側に不利な条件を見つけても、まあ、条件の変更は難しいことが多いので、まあ、契約前に書類の内容をよく確認してください。
さあどんなとこ注意したらいいでしょうか、ご紹介ください、
は
い、
ま
あ、
特に禁止事項、
はい、禁止事項、
はい、で修繕に関する事項、
修繕に関する事項
で退去する際の、まあ、費用の負担に関する事項のほか、
はい、
まあ、ルーム、クリーニング費用は全額借主負担といった、まあ、こういった特約がないかどうかを必ず、まあ、確認しておきましょう。
あのこういうことは全部書いてあるわけですね。
そうですね、はい、であらかじめ注意していくことが必要になってきます、
はい、だから入るときにはあここすごく素敵、はい、よかったと思うけども退去することも考えると退去するときの費用負担に、
はい、
あのルームクリーニング費用、今回2つ目の事例でしたね、
はいはい、
ルームクリーニング費用は全額借主負担となっているかどうかを見ましょうと、
はい、
はい、分かりました、
はい、
2つ目は何でしょう、
はい、2つ目が入居中に、まあ雨漏りやトイレの水漏れなどの、はい、トラブルが発生したら、はい、まあ、すぐに貸主側に連絡してください。
あ、
まあ、どうすればよいか、はい、まあ、その時相談してください。
つまり大家さんとか仲介業者の方に。
そうですね、はい、で修繕が必要と思われる場合は、
はい、
賃貸物件の、使用のための必要な修繕は、
はい、
原則として、まあ、貸主側に修繕の義務があります。
あの入っている私じゃなくて、ね、大家さんとか仲介業者に、
はい、
あの義務がある、
はい
はい、
はい、で借主が、貸主側に無断で、修繕してしまいますと、はい、その内容や金額について、まあ貸主側とトラブルになることがありますので、まあ、注意が必要になってきます。
あ、そうなんですね。
で借主自身で、まあ、修繕できるのは、まあ、どのような場合等がついて、うん、なのか、賃貸契約の記載を、まあ、確認する必要がなって必要になります。
そうなんですね。
でまたあの賃貸物件はあくまで借りているものであることを、まあ、うん、
はい、
意識して、まあ、日頃からできるだけ、まあ、きれいに使うことを心がけましょう、
うん、あ、なるほどね、
はい、
常にこれは借りているものだということをちょっと思っておれば、
はい、
いいということですね。
そうですね、はい、
分かりました。続いてどうでしょうか、
は
い、
賃貸物件を、まあ、退去するとき、まあ、貸主側と借主側のどちらが原状回復の費用を負担するかについて、まあ、トラブルになることがよくあります。で年月の、まあ、年月日の、まあ、経過により変化や普通に使っていたにもかかわらずついてしまった傷の修繕費用は、まあ、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。
ないんですね。
そうですね、まあ、通常の分についてはありませんので、ね、
長い間入っていて、はい、それでこう例えば畳が色が焼けたとか、
はい、
あの部屋の壁があの黒ずんできたとかっていう、はい、それが月日になっての変化だったら、はい、借主が費用を負担する必要はない、は
い、ないということになります、はい、というふうに、まあ、考えられておりますので、はい、で納得できない費用を、まあ、請求された場合には、まあ国土交通省が定めている、まあ、原状回復をめぐるトラブルと、まあ、ガイドラインの参考にして、まあ、貸主側に、まあ、説明を求め、費用負担について、まあ、話し合うことが大事になってきます。
じゃあ2つ目にご紹介した事例などは、はい、あのとても納得していらっしゃらないのでこのあたりはもう少し話し合いをされた方がいい、ね、ということですね、
はい、でまだ、賃貸物件の退去時は、まあ、入居時と同様に、まあ、できる限り、まあ貸主側と一緒になって、まあ、賃貸物件の現状を確認しましょう、
はい、
でその際確認した内容をメモに残したり、はい、まあ、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったりして、あ、まあ、証拠となる記録を残しておくが大事になってきます。
うん、そうですね、
はい、
あのついついあの次へ急いで例えば転勤とかあったらもう任せますって言ってしまうと、はいはい、あのご自分の傷じゃないのも全部こう盛り込まれる可能性もあるということで、
はい、
できたら一緒に見ましょうということですか。はい、わかりました。
でそこでこういうトラブルで、まあ、困った時は、はい、まあ、できるだけ早く三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、じゃあ改めて電話番号をお願いします。
はい、電話番号は079-559-5059です。
もう一度お願いします。
079-559-5059です。
はい、
で相談日は月曜から金曜日、
はい、
であと第2第4土曜日で相談受付時間は10時から17時となっております。
はい、 直接お出かけになっても大丈夫です。キッピンモール6階にありますのでね、はい、こちらにもぜひご相談行かれてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。後半はまちづくり協同センターの消費生活ご担当小寺さんに、新しいお部屋で新生活、賃貸借契約を理解してトラブルを防ごうについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜は賢い消費者になりましょうと題してタイムリーな情報をご紹介してまいりました。次は5月16日を予定しております。次回もどうぞお聞きください。